古田公人兄弟から御言葉を取り次いでいただきますけれども、聖書の箇所はヨハネの福音書の11章の25節でございます。184ページでございます。ヨハネの11章の25節ですね。184ページ。それでは拝読します。イエスは言われた。私はよみがえりです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。以上です。じゃあよろしくお願いいたします。
おはようございます。埼玉県から参りました古田でございます。よろしくお願いします。命というものは、生命とも呼ばれますけれども、現代の世界では一つの、昔からそうかもしれませんけど、とても大きな働きをする言葉になっております。そしてこの世の常識では、生きているものはすべて命を持っていると考えられています。生きていることと命を持つことは等しいと考えられています。そして命は何よりも大切なものと考えられています。それに対しまして、生きておいでになる神の御言葉である聖書は、今お読みいただきましたように、私はよみがえりです、命です、とイエス様がお語りくださっています。また同じヨハネによる福音書の14章の6節では、私が道であり真理であり命なのです、とイエス様がお語りくださっています。同じことをヨハネ第一の手紙の5章の20節の中頃からですけれども、私たちは真実な方のうちに、すなわち御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ誠の神、永遠の命です、と記されています。聖書は、人としてこの世においでになり、十字架で死なれ、そして復活されたイエス様こそが命であると語っています。極めて具体的にイエス様が命であると聖書は私たちに告げ知らせています。イエス様が命なら、私たちは例外なく誰でもイエス様を必要といたします。なぜなら、イエス様に出会うことによってのみ人は生きるのだ、ということがそのところに意味されているからでございます。そして同じヨハネ第一の手紙の5章の12節では、431ページですけれども、御子を持つ者は命を持っており、神の御子を持たない者は命を持っていません、とはっきりと記されているのでございます。生まれたままの自分のうちには命はない。そしてその本当の命のない人生は、例えて言えば演劇の舞台のようなものではないかと思います。いろいろなことがあり、さまざまな出会いがあり、 そしてハラハラすること、ドキドキすること、悲しいこと、嬉しいこと、いろんなことが演じられて、そして終わってしまうと真っ暗で、そこには何一つ残らない。イエス様なしの人生はただ忙しくて、そして虚しさに支配される、そういうことを私たちはこの御言葉を通して思い至ってまいります。ですけれども、最初に申し上げましたように、この世の常識では生きるものはすべて、いやあらゆる生き物はと言ってもいいと思いますけれども、命を持っている、そして生きていることと命を持つことは等しいことだとみなされております。聖書が誠の神の御言葉である限り、命に関するこの世の常識は、たとえ 99.9% の人が、いやもっと多くの人がそう考えているとしても、いや全ての人がたとえそう考えているとしても、この世の常識は真理ではないということを私たちは知らせられてまいります。そして問題なのは、その生きていることと命を持つことが等しく、生きていること自体が最高の価値であるかのように、この世で見なされていることなのではないでしょうか。一頃よく流行った言葉なんですけど、命は地球よりも尊い、そういう言葉が流行りました。その意味をよく考えてみますと、生きるというだけのことがこの世の偶像になっていることが明らかでございます。生命倫理とか生命医学とか、さまざまな言葉が走っておりますけれども、命そのものが偶像になってしまっている、それがこの世の一つの現実ではないかと思います。そしてその偶像が支配する中では、まことの命について知る必要性も、またまことの命に対する植え替わきも奪い取られてしまわれているのではないかと思います。そうでありながら、この世の人たちはイエス様こそが命であり、イエス様を持たない者は命を持たないのだという御言葉を、私たちが語って知らせますと、多くの人はそれは独善的だとか、聖書が書かれた時代の人は無知だったんだとか、そういうふうに言うのではないかと思います。でも聖書が書かれた時も、イエス様がこの世においでくださった2000年前も、そして今も、十字架の言葉は、救いに至る者には神の力ですけど、滅びに至る者には愚かであるということは事実ではないかと思います。イエス様が命であるということは一体どういうことなのでしょうか。イエス様が命である、イエス様を持たない者は命を持たないということは、イエス様の偉大さを語るための例えなのでしょうか。あるいはイエス様こそが命であるということは、命を持たないのではないかという恐怖感を人に与えて、キリスト教に入らせるための脅しの言葉なのでしょうか。決してそうではありません。私はよみがえりです、命です、とお語りになったイエス様の御言葉は真実であり、そして私たち人間の現実もまた御言葉の通りだということを、私たちははっきりと知らせられるのでございます。創世記2章を見てみたいと思います。 旧約聖書の3ページです。2章の15節、神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。3章の6節、そこで女が見ると、その木はまことに食べるのによく、目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその木を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。このようにして二人の目は開かれ、そこで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて、園の木の間に身を隠した。イエス様は、主なる神は、これを食べるときあなたは必ず死ぬと仰せになりました。その御言葉を知った上で、主なる神が格別の思いを込めてお作りになったアダムとその妻エバは、その実を取って食べました。最初に起こったことは、彼らは自分たちの姿を知ったこと、そして主なる神の御顔を避けて園の木の間に身を隠したことであると記されています。神様から離れました。あなたは死ぬと仰せになったこととは、神様から離れることだとここで明らかに知らせられてまいります。生物学的な意味では、彼らは木の実を食べたからといって確かに死にはしませんでした。ですけれども、主なる神の御顔を避けて彼らは自分たちから神様から離れてまいりました。命を失ったこと、それは主なる神の御顔を避けたことと理解していいのではないかと思います。私たちは井戸を考えてみたいと思います。井戸は水脈につながっているとき、その井戸は生きています。ですけど水脈から切り離されたとき、たとえその井戸の底に水が溜まっているとしても、その井戸はもう枯れた井戸と呼ばれるのではないでしょうか。主なる神から離れたとき、彼らは見た目は生きていても、もう井戸が枯れたという言葉と同じように、彼らは枯れたんです。死んだんです。そのことを私たちは知らなければならないと思います。人間から見るとき生きていますけど、主なる神の目からご覧になるとき死んでいます。なぜなら、主なる神という命の水脈から切り離されてしまったからだということを、私たちははっきりと知りたいと思います。3章の16節土地はあなたのために茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べなければならない。あなたは額に汗を流して糧を得、ついにあなたは土に還る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは塵だから塵に還らなければならない。神様から離れて 命を失った人間の生き様がそこに記されています。一言で申しますと、神様から離れた人生には目的がないということがそこに示されています。塵に変える過ぎない人生、野の草を食べなければならない人生、額に汗を流して肩を終え、ついに土に変えるだけの人生、そこには目的がないと記されています。そしてその目的がなくなった人間の姿が四章の八節で驚くほどリアルに記されています。しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして二人が野にいたとき、カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した。アダムとエバの最初の子供であるカインは弟アベルを殺してしまいました。不思議なことに、このカインとアベルの物語の中に両親であるアダムとエバは一切現れてまいりません。もう子供にさえ何もできなくなってしまった親の姿がそこにはっきりと記されています。神様なしに生きる者は親と子であってもそこでは誠の絆が失われてしまう。そして兄弟同士でさえもそこにはただ争いしかなくなるのだ。言うまでもなく一番近い関係においてさえと言い換えることができるのではないかと思います。聖書は命を持たない人は暗闇の中にいると語っています。一箇所だけ見てみたいと思います。ヨハネによる福音書12章46節です。188ページ新約聖書です。私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中にとどまることのないためです。イエス様を信じない者は闇の中にとどまっているということを意味しています。そして闇の中では人は自分がどのようなものであるかを知ることができません。真っ暗の中に自分がいるとき、私たちは鏡さえないんです。他の人を知ることはできませんから、ただ想像で自分のことを考えてまいります。自分を美化し、自分を正当化し、時には何か自分を必要以上に大きい存在だと思ってくるのではないでしょうか。自分だけは何か特別の無限の可能性を持っているかのようにも思うのではないでしょうか。まあその一つの現れが僕たちの夢ではないかと思います。でも現実には自分がそのようなものでないことを知るとき、私たちは絶望とともに自分に対する怒りに襲われるのではないかと思います。また闇の中では人は自分がどのような状況の中にいるのかも分かりません。何をしたらよいのかも分からないのではないでしょうか。何かをしたいと思っても確かなものは何一つなく、ただ闇であるがゆえに恐れと不安がいつも襲ってまいります。そして人はどちらに向かって進めばよいのか、立ち止まるのべきか進むべきかさえも分からずに、ただ手探りで進んでまいります。そこに自分以外の人を見るとき、不安と恐怖は果てしなく大きくなっていきます。カインは アベルを殺した。その御言葉の意味を考えさせられてまいります。現代の社会もまた人工照明がキラキラと輝き、さまざまな物質文明がこの世を天国であるかのように見せびかしている中で、人々は闇の中に置かれています。人をもてあそんでいるとしか思われない言葉が氾濫し、偽物の光が誠の光であり命であるお方を隠し、闇の力はますます強くなっています。闇はさまざまなメディアを使って私たちを誠の神から離そうとしています。そして人はどう生きたらいいのか分からずに苦しんでいるのではないでしょうか。闇の中にいる命のない人間の事実を聖書はロマ書の5章でまとめてこう語っています。新約聖書の272ページです。創世記の、先ほどお見いたしました創世記の記事を踏まえて、そういうわけでちょうど一人の人によって死が世界に入り、罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして全人類に広がったと記しています。14節、死はアダムからモーセまでの間もアダムと違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。アダムからモーセの間というのは、まだ律法が与えられない時代ということを意味しているのではないかと思いますけど、律法の有無にかかわらずに死は人々を支配したと書いています。人はすべて例外なしに生まれたままの姿である限り、罪のゆえに死に、そして命を持っていないのだということが、ここにはっきりとまとめの形で記されているのではないかと思います。命を失った、それはアダムとエバが主なる神の御心に背いて神から顔を隠した、その罪に由来する、罪こそその原因であると私たちは心にはっきりと留めるとき、命を失うということが何なのか、命をいただくということが何なのかが分かってくるのではないかと思います。主なる神はアダムが背いて以来、神様に敵対するものとなった私たち人間をなお愛し続けてくださっています。罪を解決し、そして命を与えるためにイエス様が十字架にかかってくださいました。コロサイ人への手紙の1章19節、新約聖書の358ページです。なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の地によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解させてくださったからです。神様の御心に背いて、神様から身を隠し始めた人間をなおも主なる神は愛し、十字架の血によってご自分と和解させてくださったと記されています。私たちの罪の身代わりとして、罪を知らない真実で正しい方である神の御子が 人として来てくださいました。このお方は私たちの命を持たない生活のすべてを、またその愚かさと残酷さをつぶさにご覧になって経験してくださいました。私たちの罪をその身によって十字架にかかり血を流してくださいました。このコロサイ書の一章の二十節が意味していることは、人類のすべて、いや万物の罪の責任が神の御子に問われたということを意味しています。私たちはしょっちゅう罪を犯すものです。意地悪な言葉や、あるいは妬みや、あるいはそねみや、あるいは自分を立派だと思う気持ちによって人を小さく見る、そういう自分でありながらもなお、私たちは冤罪ということをどんな小さなことであっても耐えることができないのではないでしょうか。それが私たちの姿です。でも罪のないお方が私たちの冤罪をあえて忍んでくださいました。私たちは聖書にあるように、カインの女を見つけたとき、罪の女や主税人を目にしたとき、あるいはあのイエス様がザーカイのとこにお泊まりになったときにつぶやいた陰口、あるいは先生お元気でと平気で言いながらイエス様に接吻したユダ、あれほどイエス様を愛しながらなおイエス様を知らないと三度も言ったペテロ、イエス様を嘲笑する兵士、長老する兵士、さまざまな形をとって私たちの姿は聖書の中につぶさに示されていますけど、誰一人として冤罪を忍ぶことのできる者はおりません。罪を知らないお方が私たちの罪をすべて背負ってくださって、罪をあがなってくださいました。レビ記17章11節、旧約聖書の185ページです。一番最後の2行ですけど、命としてあがないをするのは血である。命としてあがないをするのは血である。この主なる神の御心がイエス様の十字架の死によって成就されたと私たちは確信を持って受け止めることができるのでございます。私たちと主なる神との間に和解が招き寄せていただき、和解を招き寄せていただき、主なる神との間に平和がもたらしていただいたことができると記されています。そしてコロサイ人への手紙の一章にもう一度戻りますと、358ページですけれども、そのすぐ後で21節22節にこう記されています。一章21節、あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして御前に立たせてくださるためでした。イエス様の憐れみのゆえに、主なる神の愛のゆえに、誰であっても罪のないものとして、 清く傷なく非難されるところのないものとして見舞いに立つことが許されるようになったと私たちは知らせられてまいります。イエス様が私は命であるとお語りくださいましたけど、その命は私たち一人一人に豊かに与えられる命であり、私たち一人一人の生きる姿が主なる神の御心にかなったものとして喜びと希望に満ちるものに変えられる、その源であることは言うまでもありません。その御言葉を少しいくつか追いながら終わりたいと思います。まずロマ書5章の18節です。新約聖書の272ページです。こういうわけで、ちょうど一つの違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一つの義の行為によって全ての人が義と認められて命を与えられるのです。アダムが主なる神の御心に逆なっていない全人類は命を失いました。しかし主なる神がイエス様をよみがえらさせたことによって、この一時によって主なる神は何でもできるお方であることを私たち愚かな人間にさえわかる形で明らかにしてくださいました。イエス様のよみがえりを信じるなら、死者をよみがえらせることがおできになると信じるなら、私たちは義と認められて命を与えられる、そのことが約束されています。ヨハネによる福音書5章24節新約聖書の166ページです。誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。イエス様を使わした方を信じる者はそのお方と共に生きることが許されます。イエス様と父なる神とは一つですから、イエス様の御言葉を聞いて信じる者は父なる神を信じることであるとお語りくださいました。イエス様は真実なお方です。そしてそのお約束は必ず実現いたします。だから私たちは永遠の命をいただくことを確信を持って受け取ることができてまいります。イエス様を信じるということは言うまでもなく、イエス様が話された言葉を信じるということでしょうけど、イエス様の御言葉は主なる神がお語りになる通りにお語りくださいましたから、主なる神の御心であり、主なる神のご意志であり、主なる神の道からそのものであると言っていいのではないかと思います。そのイエス様の十字架の言葉を私たちが受けるとき、私たちは聖霊をいただくことができます。使徒の働き10章44節、新約聖書の228ページです。ペテロがなおもこれらの言葉を話し続けているとき、御言葉に耳を傾けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。心を開いて御言葉を受けていたすべての人々に聖霊がお下りになった。ローマ人への手紙の8章6節 275ページ。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。御霊を受けるとき、その御霊のご支配に身を委ねるとき、命と平安の中に私たちはそのままで置かれております。8章14節、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。16節、私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださいます。ガラテヤ人への手紙の2章の20節、新約聖書の334ページです。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。私はよみがえりです、命です。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。命を選び取ることは決して難しいことではありません。最後に使徒の働きの11章18節を読んで終わります。新約聖書の230ページです。11章18節、人々はこれを聞いて沈黙し、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえた。必要なことはただ悔い改めることだと知らせられてまいります。悔い改めて御言葉を疑わずに受けるとき、主なる神は何でもできるお方であると確信を持って御言葉を受けるとき、私たちはキリストの命のうちに新しく生まれたものとして歩むことが許されています。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。まあ、私今回このキャンプに来る予定は全然なかったんですね。まあ、実はこのキャンプがあることすら念頭になかったんですね。まあ、それくらいこの世のことに没頭しておりまして、不信仰な生活をしてたんですね。本当にイエス様に申し訳なかったっていう思いですけれども、10日ほど前に吉田兄弟から職場の方へ電話がありましてね、大変お忙しいところ申し訳ないけどっていうお話で、お話を聞きますと、その福井にですね、勝山ですけれども、平野牧師という方がおられると。まあ、この方のことは兄弟から前から伺っていたんですね。でその方とその小松姉妹がその御代田へぜひ行かれたい、ベク系にお会いをしたいという希望を持っておられるけれども、まあ、ご病気だもんですからね、なかなか勝山から御代田まで無理なようだと。で、まあ、北陸自動車道を通っていくコースもあるんですけれども、やっぱり相当遠くなりますので、勝山から高山まで来ていただいて、高山から私に送ってもらえないだろうかという電話がありましてね、まあ、いろいろお話聞きますと無理からん点がありましたので、それじゃ、まあ、男気といいますかね、義教心を出していきましょうというご返事をしたんですね。まあ、その返事をしながら、これはやっぱりイエス様が御代田へ行くようにですね、 私たちを誘っておられるなっていうことを思ったんですね。まあ、夏に家族にですね、三代田に一度は行くからと、空返事をしながらですね、親族のことでちょっと忙しい事情もありましてね、来れないでいたんですね。で、今回そういう事情で来られまして、本当に昨晩の二人の兄弟の御言葉を伺いながらですね、もう一度主のもとに私ども引き戻させていただいたっていう、そのお導きといいますかね、恵みを深く感じております。心を病んでいる私の次男もですね、苦しみながらも夏に三代田に行きたいっていうことを何度か言ったんですけれども、行くから行くからと言いながらですね、その言葉を保護にしてきたんですが、今回も状態はあまり良くなかったんですけどね、2泊3日だから相当きついかなと言いながら、今回一緒に来られてですね、本当に彼の状態から言えば奇跡のように思われましてね、本当に主が力を与えてくださったということを感謝しております。それではですね、一曲賛美いたしましょう。皆さんご希望の歌ございますか？はい、何番ですか？97番ですね。では続きまして、茂田兄弟に御言葉を取り継いでいただきますけれども、聖書の箇所はですね、エレミア書の24章の1節から2節ですね。ページは1182ページですね。エレミア書の24章の1節2節をまずお読みいたします。1182ページです。1節2節です。バビロンの王ネブカデレザルがエホヤキムの子ユダの王エコヌヤとユダの司たちや職人や鍛冶屋をエルサレムから捕らえ移しバビロンに連れて行って後、主は私に示された。すると主の宮の前に二籠の一軸が置かれている。 一つの籠のは非常に良い一軸で、初なりの一軸の実のようであり、もう一つの籠のは非常に悪い一軸で、悪くて食べられないものである。4節から10節をお読みいたします。4節から10節ですね。すると私に次のような主の言葉があった。イスラエルの神主はこう仰せられる。この良い一軸のように、私はこのところからカルデア人の地に送ったユダの捕囚の民を良いものにしようと思う。私は良くするために彼らに目をかけて、彼らをこの国に帰らせ、彼らを立て直し、倒れないように飢えてもう引き抜かない。また私は彼らに私が主であることを知る心を与える。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。彼らが心を尽くして私に立ち返るからである。しかし悪くて食べられないあの悪い一軸のように、まことに主はこう仰せられる。私はユダの王ゼデキヤとその司たち、エルサレムの残りの者と、この国に残されている者およびエジプトの国に住み着いている者とをこのようにする。私は彼らを地のすべての王国のおののき悩みとし、また私が追い散らすすべてのところで、そしり、物笑いの種、なぶり物、呪いとする。私は彼らのうちに剣と飢饉と疫病を送り、彼らとその先祖に与えた力、彼らを滅ぼし尽くす。以上です。
それでは、重田兄弟、よろしくお願いします。ごめんなさい。今日の重田兄弟のメッセージのテーマはですね、二鴨の一軸に見る神の慈しみと厳しさですね。二鴨の一軸に見る神の慈しみと厳しさというテーマでメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
引き続いて、それでは私の方から今大下家にご紹介がありましたように、二籠の一軸に見る神様の慈しみと厳しさということにつきまして、読んでいただきました御言葉からご一緒に考えてみたいと思います。主なる神様は世界のすべての民に救いと祝福をお与えになるために、まずイスラエルの民をお選びになって、ご自分の民として祝福を与えられました。主はイスラエルの指導者アブラム、まあ、後のアブラムですが、に次のように仰せになっております。創世記十二章の一節二節、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。この選びはイスラエルの民が他の民よりも優れていたからではなくて、ただ一方的な主の恵みから出たことでありました。それゆえイスラエルの民はこの主の恵みに応えて、礼拝と生活すべてにおいて主に栄光を期し、主からいただいた戒めを守って心から主に従うことが求められていたのであります。そうしてこそイスラエルの民は諸国民のための祝福のもといとしての使命を果たせるのであります。ところがイスラエルの民が 主に選ばれた民であることを誇り、おごり高ぶって、主を恐れず、主の戒めを破り、主に従わないのであればですね、主に選ばれた民であるがゆえに、かえって主の厳しい裁きを受けなければならないのであります。主は次のように仰せになっています。アモス書の3章2節1376ページです。アモス書3章2節、主は次のようにイスラエルのために仰せになっております。私は地上のすべての部族の中からあなた方を選び出した。それゆえ私はあなた方のすべての咎をあなた方に報いる。まあ、こういうような主のご警告にもかかわらず、イスラエルの民はしばしば主の御心に背いて、その都度主が仰せになった通りの厳しい裁きをですね、彼らは受けてしまいました。イスラエルの歴史の中でイスラエルの民が外国との戦いに敗れ、捕囚となって、捕囚の民として、戦勝国に連れ去られたことが2回ございました。いずれも主の選びによって神の民とされたイスラエルがですね、主の御心に背くという罪を犯したために、あえて主が与えられた裁きによるものであります。1回目は紀元前の722年に北王国がアッシリアに滅ぼされた時、北王国とか南王国という言葉が聖書にありますけれども、イスラエルの国はダビデによって統一され、そしてその子供のソロモンがますます、威勢を大きくしたわけですけれども、彼が死んだ後で悲しいことに北と南に分裂してしまいます。そして北がイスラエル王国、南がユダ王国となりました。で、その補修となった1回目の時には北王国の方がですね、アッシリアに滅ぼされてしまったんですね。そして今度は2回目はここに記されている南のユダ王国が、カルデア人の国と呼ばれております、これはバビロニア帝国でありますが、に敗れまして、このユダの王のエコヌヤをはじめとして貴族、兵士、職人などの多くの国民が捕囚として、首都のバビロンに連れて行かれました。これは紀元前の597年のことであります。このバビロンの捕囚というのはイスラエルの歴史にとって大変大きな、事件となったのであります。冒頭の御言葉で主なる神様は預言者のエレミアに二かごの一軸をお示しになりました。一つは良い一軸で、ユダからバビロンに捕囚として連れて行かれた民を指しておりました。でもう一つは悪い一軸、これはユダに残されるか、あるいはエジプトに逃れた民を指すというふうにおっしゃいました。私たちの常識から申しますと、考えますと、 バビロンに捕囚となったもの、これはひどい目に遭うわけですが、こういうその捕囚者ですねは神様の裁きを受けたからではないか。そしてまたユダに残されたものというのは、これは神様の慈しみを受けたからではないかと、まあ、考えます。ところが主が語られた御言葉から、神様のお考えというのは私たちと全く逆であることを、まあ、知るんですね。でこのことについて、まあ、どうしてなのかということを少しご一緒に考えてみたいと思います。まあ、今もお話ししましたように、ユダ王国がバビロンに敗れたのは、神の民であるイスラエルが神様の仰せに聞き従わないで神様に背き続けたことによって、その報いとして裁きを受けたからでありました。まあ、このことについて主はエレミアを用いて、まあ、前々からですね、ユダの民に対して次のように警告しておられたのであります。エレミア書の25章の5節から11節をお読みいたします。1182ページになります。主は仰せられた。さあ、おのおの悪の道から、あなた方の悪い行いから立ち返り、主があなた方と先祖たちに与えた土地でいつまでも常しえに住め、他の神々に従い、それに仕え、それを拝んではならない。あなた方が手で作ったものによって、これはまあ偶像の神ですね、によって私の怒りを引き起こしてはならない。そうでないと私もあなた方に災いを与える。それでもあなた方は私に聞き従わなかった。主の御告げ。それであなた方は手で作ったもので私の怒りを引き起こし、身に災いを招いた。それゆえ万軍の主はこう仰せられる。あなた方が私の言葉に聞き従わなかったために、見よ、私は北のすべての種族を呼び寄せる。主の御告げ。すなわち私のしもべバビロンの王ネブカデネザル、まあ異邦人の王様にですね、私のしもべと、まあ、神様がおっしゃっているのは、まあ、どうしてかなと、思ってしまいますけれども、主が異邦人の彼を用いてですね、神様の民であるご自分の民に対する裁きの器として、まあ、用いられたということで、ここで神様はこのネブガデネザルを私のしもべというふうに、まあ、おっしゃっているのであろうと思いますが、を呼び寄せて、この国とその住民とその周りのすべての国々とを攻めさせ、これを整絶して恐怖とし、あざけりとし、永遠の廃墟とする。私は彼らの楽しみの声と喜びの声、花婿の声と花嫁の声、引き臼の音と灯火の光を消し去る。この国は全部廃墟となって荒れ果てて、これらの国はバビロンの王に70年仕える。まあ、このようにですね、前々から警告を発しておられたのであります。まあ、ユダの王国がバビロンに敗れた後、エレミアは捕囚の民としてバビロンには行かないで、ユダの国にとどまって主の御言葉を取り継ぐという、まあ、務めを果たしておりました。でそのエレミアは捕囚となってバビロンに移住させられている多くのユダの民に、まあ、次のような手紙を送って、まあ、彼らに対する主の御心、主のご計画を伝えたのであります。 エレミア書の29章の10節から14節です。1189ページになりますが、まことに主はこう仰せられる。バビロンに70年の満ちる頃、私はあなた方を顧み、あなた方に私の幸いな約束を果たして、あなた方をこのところ、すなわち故国ですね、ユダの国に帰らせる。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御言。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。あなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私を見つけるだろう。私はあなた方に見つけられる。主の御言。私はあなた方の囚われ人を帰らせ、私があなた方を追い散らした先のすべての国々とすべての場所からあなた方を集める。主の御言。私があなた方を引いていった先からあなた方を元のところへ帰らせる。まあ、このようにですね、主はバビロンに捕囚となっているイスラエルの民を良い一軸にしようと、まあ、目をかけるというふうに約束をなさっているのであります。バビロンに連れて行かれたイスラエルの人々は、異教徒の国で多くの、まあ、苦しい目に遭いました。多くの試練に遭いましたが、ユダの王族のダニエルという、まあ、青年もその一人でありました。ダニエル書によれば、彼はこの異教の地にあっても主に対する正しい信仰を失わないで主の律法を守り続けたのであります。彼はバビロンがペルシャに征服された後もバビロンの地にとどまって、ペルシャの王のダリオスに仕えて王の信頼を得ます。で、それを妬んだ側近たちは、ダリオス王以外にいかなる神にも人にも祈ってはならない、もしそれを破れば獅子の穴に投げ込むという、まあ、禁令を作って彼を脅しました。しかしながら彼はそれを拒んで、主なる神様に祈り続けていたためにとうとう獅子の穴に投げ込まれます。しかしながら主は彼の信仰を良しとされて喜ばれて、彼を獅子の口から守られた結果、獅子は彼に何の危害も加えなかったと記されております。まあ、この例のようにですね、バビロンに捕囚となったイスラエルの民は、良い一軸となるために主を恐れ、心を尽くして主を呼び求め、主に立ち返るように主から厳しい、まあ、訓練、試練を受けたのであります。そしてこうして良き一軸とされた彼らは、主のお約束通り捕囚から70年後にバビロンを支配しておりましたペルシャのクロス王の手によって解放されて、故国に帰ることができました。詩編66編にこういう賛美があります。66編の10節から12節、888ページになります。10節から12節。神よ、まことにあなたは私たちを調べ、銀を精錬するように私たちを練られました。あなたは私たちを網に引き入れ、私たちの腰に重荷をつけられました。あなたは人々に私たちの頭の上を乗り越えさせられました。私たちは火の中を通り水の中を 通りました。しかしあなたは豊かなところに私たちを連れ出されました。こういう賛美がございますけれども、長い年月の捕囚から解放されたイスラエルの民の主に対する感謝の思いはまさに、この詩編の通りだったと思われます。では捕囚とされないでエルサレムとユダの国に残された人たちはどうなったでしょうか。ユダの王ゼデキヤという人、ゼデキヤという王様は、さっき の捕囚となったエコヌヤ王のおじさんにあたります。そしてバビロンの王様によってこのおじさんはユダの王に任命された人でありますけれども、このゼデキヤ王と、その、司たち、そしてまた残ユダの国に残されたイスラエルの民はですね、良き一軸ではなくて主から悪くて食べられない一軸のようにすると言われてしまったんです。一体どうしてそうなってしまったのでありましょうか。列王記第2の24章17節そして19節20節をお読みいたしたいと思いますが、623ページになります。第二列王記の24章17節と19、20節をお読みいたします。ここには次のように記されております。バビロンの王はエホヤキン、捕囚として連れ去ったこのエコヌヤのことなんですが、のおじのマタヌヤをエホヤキンの代わりに王とし、その名をゼデキヤと改めさせた。今申し上げた通りです。19節、彼はすべてエホヤキムこれなんか名前が似たようなのが出てこきますが、これはエコヌヤのお父さんの王様ですが、がしたように主の目の前で悪を行った。エルサレムとユダにこのようなことが起こったのは主の怒りによるもので、ついに主は彼らを見前から投げ捨てられたのである。その後ゼデキヤはバビロンの王に反逆したというふうに記されております。すなわちユダの国に残った彼らが主の見怒りを買ったのは、背信の報いとしてバビロンに敗れる、バビロンとの戦いに敗れ、そしてある人々は捕囚として連れ去られましたけれども、彼らは捕囚を免れた、こういう、主の裁きを受けたにもかかわらず、相変わらずですね、その死を恐れずに主の目の前に悪を行い、主に背き続けたためであります。その結果彼らは主から投げ捨てられてしまうのであります。具体的には、一度はバビロンの王のネブカデネザルに服従を誓ったこのゼデキヤ王は3年後に反逆をしまして、バビロン軍と戦って敗れ、捕らえられて両目をえぐり出され、そして彼の子供たちは目の前で殺されてしまいます。彼は降伏した兵士たちや町に残されていた残りの民とともに、今度は捕囚としてバビロンに引かれていって、エルサレムの町はバビロン軍によって王宮や主の宮をはじめすべて焼き払われ、破壊されてしまったという歴史があります。これがですね、主が彼らを悪い一軸のようにされたということなのであります。以上、バビロンの捕囚という、歴史的な出来事を通してエレミヤに主が示された二籠の一軸、 すなわち主から良い一軸とされた最初の捕囚の民と、そして悪い一軸とされた初めは捕囚から免れた民について、まあご一緒に考えてまいりました。でこれらの出来事はですね、まあ、単に私たちが聖書を読むときに、あ、そういうことがあったのかと、イスラエルの歴史の中にそういうことがあったのかということを知ったということで終わるのではないですね。主はこのことを通して私たちに何を語ろうとしておられるのでありましょうか。私たちはこのこととして一体何を学ぶべきなのでありましょうか。それは主の慈しみと主の厳しさということであります。天地万物を創造され支配されておられる主なる神様は、ご存知のように生ける誠の神様であります。そしてその神様のご性質は全き愛と全き義であります。そして神様の愛のご性質は私たちに対する慈しみという形で、そしてまた神様の義のご性質は私たちに対する裁きという形で表されるのであります。主なる神様が慈しみを私たちの上に表されるときに、私たちはそこに救い主なる愛の神を見ることができます。また主なる神様が義を私たちの上に表されるときに、私たちはそこに裁き主なる厳しい神を見るのであります。イスラエルの民は神様に選ばれた民であるにもかかわらず、神の前に背信という罪を犯し続けました。神様はこの背信のイスラエルの民をバビロン王を用いて罰し懲らしめられました。これは彼らが主を恐れ悔い改めてご自分に立ち返ることを促すための懲らしめの鞭であったわけであります。神様はバビロンに敗れたユダの民を、バビロンの捕囚の民と、そしてユダに残される民の二つに分けられました。でこの時点ではですね、バビロンに連れて行かれた民も国に残されてた民も全く、なんて言いますか、同様に扱われているんですね。同じところに立っているわけです。でこのような神の様のお取り扱いに対して、それぞれの民は一体どのように答えたのかということが、まあ問題になるわけですね。捕囚としてバビロンに連れて行かれた民は、長くつらい捕囚期間の間に与えられた数々の苦難によって、主に対する悔い改めと主に立ち返る思いが与えられて、心から主に助けを呼び求めました。主が彼らを良い一軸にしようと目をかけられたのは、まあ、このためであります。一方国に残された民は、主の懲らしめによっても一向に目が覚めないで、相変わらず主の目の前に悪を重ね続けたために、主は彼らを悪い一軸として扱われて、バビロン軍によって徹底的に攻め滅ぼされ、エルサレムの町まで完全に破壊されてしまったのであります。悔い改めた者への神様の 慈しみと背き続ける者に対する神様の厳しさを、私たちはこのバビロンの捕囚の出来事から見てまいりましたけれども、ローマ人の手紙でパウロはご自分に逆らったイスラエルの民に示された神様の厳しさと、一方異邦人の救いに示された神様の慈しみについて次のように書き記しております。ローマ人への手紙の11章の17節から22節までお読みいたします。281ページになります。ローマ人への11章の17節からお読みいたします。もしも枝の中のあるものがおられて、野生種のオリーブであるあなた方がその枝に混じってすがれ、そしてオリーブの根の豊かな養分を共に受けているのだとしたら、あなた方はその枝に対して誇ってはいけません。誇ったとしても、あなたが根を支えているのではなく、根があなたを支えているのです。枝が折られたのは私が継ぎ合わされるためだとあなたは言うでしょう。その通りです。彼らは不信仰によって折られ、あなたは信仰によって立っています。高ぶらないで帰って恐れなさい。もし神が代議の枝を惜しまれなかったとすれば、あなたをも惜しまれないでしょう。見てごらんなさい。神の慈しみと厳しさを。倒れた者の上にあるのは厳しさです。あなたの上にあるのは神の慈しみです。ただし、あなたがその慈しみの中にとどまっていればであって、そうでなければあなたも切り落とされるのです。まあ、このように記されております。私たちキリスト者は、異邦人としてかつては主なる誠の神様を知らず、従って死を恐れず、偶像の神に仕え、神様に敵対していたような、まあ、不信仰な愚かなもの、義なる神様から裁かれても当然なものでありました。しかしながら、一方的な主の慈しみによって、そのような私たちに主は目をかけてくださり、御霊によって私たちの閉ざされた霊の目を開いて、主を恐れる思いと自分の罪を知る心を与えてくださり、神様から使わされた御子イエス様の十字架の死が自分の罪をあがなってくださるためであるということを知って、悔い改めてイエス様を救い主として信じ、そのイエス様に信頼して従うことこそ幸せであると確信することができるようにしてくださったであります。まあ、こうして私たちは主の良き一軸とされたのであります。主の良き一軸は主の祝福を受けます。主の良き一軸は主に用いられ、主のご栄光を表します。しかしパウロが言うように、もしそのような恵みを与えられた私たちが主の慈しみの中にとどまり続けることをやめたならば、まあ、言い換えますと、主の御手から離れ自分中心の行いに戻るならば、また先ほどキミトケがおっしゃったように、イエス様の水脈から離れた井戸になってしまったならば、私たちはたちまち悪い一軸になってしまいます。すなわち主に用いられない、主のご栄光を汚し、主の祝福を受けられないものに主は変えてしまわれるということを、私たちは主がイスラエルの民の前に示された二籠の一軸の実例から、そしてまたパウロの警告から厳粛に受け止めなければなりません。イエス様のご再臨が間近い今、私たちは主の良き一軸として、主の慈しみの中にとどまり続けることによって主の祝福をいただくことができるように、 そのために常に御霊に満たされ導かれて、イエス様がおいでになる日を心から待ち望むものであり続けることができるように、日々心から祈りたいと願う次第であります。最後に御言葉をお読みして終わりたいと思います。テトスの手紙3章の3節から7節、385ページになります。テトスの3章の3節から7節私たちも以前は愚かなものであり、不従順で迷ったものであり、いろいろな欲情と快楽の奴隷になり、悪意と妬みの中に生活し、憎まれ者であり、互いに憎み合うものでした。しかし私たちの救い主なる神の慈しみと人への愛とが現れたとき、神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。それは私たちがキリストの恵みによって義と認められ、永遠の命の望みによって相続人となるためです。ありがとうございました。